皆さんこんばんは。ダルカラードポッドキャストの第73、4回目の配信です。先週突然突発的に復活してやるぞなんつってやってましたけれども、ほんで1週間福島県をうろちょろブラブラしてきまして、で帰ってきたので取材報告モードということで、これ僕がよく聞いてる荻上チキのセッション22っていうラジオで必ずそうチキさんがね、なんか探求モードとかなんかねディスカッションモードとかさやってからコーナー始まるじゃないですか。
はいはい、
ちょっとダサいなと思うんだよねあれ。
じゃあなんでやったの今あえて。
なんであれやるんだろうなっていつも思うんだけどね。で、今日はダルカラポップの塚越健一くんにちょっとゲストで来てもらってまして。
どうもこんばんは。2016年、通りすがりのオカマでやってまいりましたが、来年のキャッチコピーが変わりました。
あ、もう決まってんだ来年のやつ。はい、早いね。
小劇場界の拾い主のいない野良オカマ塚越健一です。よろしくお願いいたします。
それでやめた方がいいと思う。
ダメ？
やめた方がいいと思う。拾い主って拾ってくれってことでしょ。
そうそうそう。
逆じゃないの？私がそう抱擁していくわよみたいな方がいいんじゃない？
ああ、あのね、なんだろう。わびしい感？
ああ。
わびさびの世界で、拾い主のいないっていう、
ね。ああ、自分のちょっとわびしさを逆に、
そうそうそう。
売りにしていこうみたいな。そう、
自虐のね。
自虐から入っていくんだね。
そうでございます。
なるほどね。
よろしくお願いします。
いや、なんか、自分一人でやろうかなと思ったんだけど、ちょっと項目が多岐にわたるのと、なんかね、こう、自分一人で喋ってると、どんどん、なんていうのかな、難しい話と暗い話になってきそうだな、と思ったので、
はいはい、
いや、楽しいこともたくさんあったしさ、
うん、
なんか、目の前に人がいねえと、やっぱりどうしてもなんか、こう、インナーに入っていくような語り口になっていくので、いや、今回に限ったら、これちょっと、誰かがいてくれた方がいいな、と思って、それでね、我が劇団の聞き上手っていうことで、佐越さんに来てもらいます。
よろしくお願いします。自分の話に入らないように頑張ります。
人の話をかっぱらっていくんで。
ほんで、先週の土曜日からスタートして、ルートとしては、白川、石川町、玉川村抜けての須賀川市、はい、郡山市、はい、二本松市、福島市、飯坂温泉、飯舘村、まあ、ざっと言うとそんなルートで。
割とだから南福島ずっと回ったんだよね。
そうだね。まあけど福島市まで行ったから、もう県北の方まで行ったと言っていいんじゃないかと思うんですけれども。まああとは間で相馬市の人と会って話をしたりとか、まあ田村市に立ち寄って話を聞いたりとかしてたんですけれども。なんかただ喋るのもなんなんですけど、写真を見ながらね。
はい、
やっていこうかなと思って。まず自転車なので、こういう状況になるんだよね。
さ、見たけどすごいよね。
これ中央線ね、中央線にカバーかけた自転車、ぶち込んで、車椅子のスペースに置くっていう。
よかったね、車椅子の人のとこなくてね。
でもそこはちょっと選んだ選んだ。
うん、
やっぱホーム見てると、俺今まで気づかなかったんだけどさ、うん、ここが車椅子用のスペースがある乗り口ですよみたいなやつがあるじゃない。
うんうん、
マークがあるんだってことに気がついて、うん、あ、なんか、駅員さんに聞いたり、そのウェブサイトに読んだりしたらそういうところに止めてくださいって書いてあるから、
はいはい、
でそれに止めようと思って、でも、まあもちろん車椅子の方がいた場合はそこには乗れないから、うん、いないところをこう距離を探して、
はいはい、
まあ、結果的にどこもいなかったからよかったんだけど、うん、まあ、こんな乗せ方で乗せていいっていうのはね、なかなか、
これだって別料金取られなかったんだ。
取られないんだよ、これ。
大型荷物。
取られないの、これ。
あ、そうなんだ。
手荷物扱いの。確か、すべての辺を合わせて 2.5 メートル以内は、手荷物扱いになるんだよね、はい。
これだって半分に折りたたんだる状態だよね。
いや、これは前輪だけ取っ払って、そうそうそうそう。うん、前輪だけ取っ払って、ハンドルをぐにゃって曲げて、
はいはい、
オプションパーツ外して、胴体にくくりつけてある状態にすると、突っ込んでいいんだけど、うん、この自転車がまあそこそこ軽いんだけど、それでも確か10キロか15キロぐらいはするんだよね。
うわ、重っ。
を肩に担いで、まあ、中央線乗ってくから、まあ、いろんな人にやっぱ変な目で見られるっていう楽しみを。
いや、楽しかったんだ。
でも、いろんな人に変な目で見られるって楽しみじゃない？
まあね。お気持ちはよくわかるんだけど、だからここがちょっとね、普通の人との ね、感覚の違いがね。
何やってんだろ、あの人みたいな感じで見られて、ふふん知らないのかい、自転車乗せていいんだぞ、みたいな気持ちになるのはね、なかなか。でも、この時点では、ちょっとその、初めて行くからさ、うん、本当に到着できんのかとか、はいね、途中でやっぱ止められるんじゃないかとかで、
ね、だって新幹線怖くなかった？
そう、だから、新幹線はちゃんともう緑の窓口にこれ担いだまま行って、うんで新幹線の、切符くださいって言って、はい、どこがいいですかって言われて、お兄さんお兄さんと、私はこれを持っております。自転車を持っております。ですので、これが起きやすいところがいいですって。ああ、だったらデッキの近くですね、とか言って。慣れてんだね、やっぱね。
すごい、やっぱいるんだと、他
に、ね。まあ、JR の人的にはよく見る光景なんでしょう。はい、我々はそんなに滅多に見やしないけど、まあ、あの人たちはね、ずっと、改札とかにいるわけですからね。はい、ね。で、ちょっと次何出てくるかな。一応、塚さんに見せようと思ってチョイスしといたんだよね。あ、これ新幹線じゃないんだけど、幸いなことにガラガラだった。
すごい、ね。まあ、でも東北新幹線そんなに混んでるイメージないよね。
まあ、ボンクレ正月でもないからね。うん。でもまあさ、これ、一両にさ、多分だけど2、3人しか乗ってないみたいな
状況で。貸切状態じゃん、ほぼ。
まあまあ、貸し切りもいいとこでしたな。うん。だからこの時点ではあれ、ちょっとやばいんじゃないのって気がしてね。
はいはい。
やっぱり観光客とか減ってんのかなとか思ったんだけど、うん、冷静に考えてみれば、12月の、はい、最初の土曜日の午後じゃないんだろう、午前10時ぐらいに、
早
っ、まあね、新幹線乗って郡山まで行こうって人がそんなにゾロゾロいるわけないからね。
でもなんか、でも大宮ぐらいまではね、今度はそんな。
混んでなかった。
あ、そうなんだ。
だって通勤でさ、使ってる人は多分もっと早く乗ってるだろうし、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、土日で里帰りに行ってる人もそんな多くないだろうからね。で、次どこだろう。あ、これ白川駅に着きまして、白川というマスコットキャラクターが出迎えてくれてね。
なるほどね。いや、こういうゆるキャラいたんだね。
多分作ったんだと思う。ゆるキャラブームに乗っかって。
はいはい、
たださ、これ、私も福島出身だっていうことを盾にして言うけれども、
はい、
この微妙な感じあるじゃないですか。
うん。
これなんて
完成度低いよね。
なんかこのね、ちょっと、まあ、B 級とは言わないけれども、うん、なんかこのちょっとね、ぐにゃっとした感じっていうのはね、
うん、
いや、福島っぽいなと思って大好きだなと思ったんですよね、これね。
なんかこの眉毛の垂れ具合ね。
垂れ具合いいよね。
なんかすごい、しかも離れちゃってるし、みたいな。
白川もなんかもう全力で押してきてるわけでもなく、うん、これ一匹だけだったからさ、
はいはいはい、
駅の中の縦看板ね、はいはいはい、白川つってね、書いてありました。まあでも白川市着きましたつって、
はい、
でこうやって駅前で、
自転車組み立て。
自転車何にもねえとこでさ、
うん。
うん。だからもう、駅前で組み立てて構わんなかろうと思って、
はい、
駅前で組み立てたんだけど、もうこの時点で、何人だったかな、3人、4人ぐらい声かけられて、
はいはいはい、
最初がなんかね、ニットキャップかぶったおばあちゃんみたいな人で、うん、こうちょっと遠くから見てんだよね、
うん、
俺も組み立て慣れてないからさ、
うん、はい、
間違ったり試運転したりしながらやってるから、
はいはい、
走った瞬間にすごい祝福されて、わーすごいねーっつってい
いなー、地方のおばちゃんだな、
走るんだねーなんて言われてそうなんですよーなんつって、どっから来たのーって言われて、いやいや、東京から来た、新幹線乗ってって言われて、いや、乗せていいんですよ、なんつって、その後も何人か声かけてたから、もうなんか、俺が代わりに自転車を新幹線に乗せていいんだっていうことを皆さんに説明するみたいな感じになってたけどね。
うん、
ただもう、立ち降りた時点で、僕できないんですけど、なんかこの福島なまりみたいな、東北なまりみたいなやつが聞こえてきて、懐かしいな、つう感じがしましたな。うん、
そう、でもなんか先週のポッドキャストもそうだけど、その鉛に関してはすごいこだわりを持ってるよね。
ダメなんだよ。でちっちゃい頃からそう、袋とか親父に対して、うん、なんとかだっぺとか、なんとかだっぱいみたいなことを言うたんびに、はいはい、親父は何も言わないんだけど、袋はやめてって。違うからそれって言われて。いや、あんなっちゃうなとか言っても、違うって言って、ちょっと違うのよ、イントネーションが、つって。あんたが言うと気持ち悪いからやめてって言って、すぐね、封印されるので。
なるほどね。
あ、やっぱりね、僕はそれはやめておこうっていうのをね、なんかこう強く思ってるわけですけど。
素晴らしい。あ、いきなり。
これ紹介するまでもないとこではあるんですけど。
これうち？
違うんです。これ駅のすぐ近くにある、うん、なんでもないラーメン屋さんね。あ、だからうちって言って、
う
ん、
そうそうそうそう。
塚さんの実家がラーメン屋だから、ちょっと似てんなみたいな。
うん、なんかね。
いや、でもさ、最初はグルナビとかで調べてさ、
はいはい、
食べログとかで調べて名店に行こうかって思ったんだけど、 なんかそれもう面白くないじゃない、うんうん、だからもう国道沿いの適当なとこに入ろうと思って入ったわけですよ、うん、
はいはい、
確か味噌ラーメンが600円とか630円とかそんなもんでさ、うん、まあ、安いでしょう、うんうん、で美味しかったんだけど、次味噌ラーメン写真やがったそう美味しかったんだけど、うん、何なんですか。
いやすごいこれ凝ってるよ。
あ、凝ってる、この味噌ラーメン。
すごい凝ってると思う。
ちょっと見た感じで分かるやつ解説してくんない？俺分かんないから。
まず、あのね、すごいなと思ったのが、うん、あの、このまず黒ごまと白ごまね、ごま両方入れていて、香ばしさかなり出てると思う。
出てた、出てた、出てた。
でしょ？で、あの、だから黒ごまと白ごまって皮むいてあるのとないのと、だから、はいはい、その、入り方は一緒でも結局皮がついてる黒ごまと白ごまで、全然あの、香ばしさの香りが変わってくるんだよね。だから香りがすごく深くなって、のとあとやっぱりね、味噌ラーメンにこの七味唐辛子をこれ自分でかけた？
かけてない、最初から。はい、
でしょ？これ。
これポイントなんだよ、これ。
そう、味噌ラーメンのアクセントに七味唐辛子っていうのはね、あのすごい絶妙なチョイスだと思います。
そうなの？
うん。
いやでもなんかとりあえずどこでもいいやって言って、うん、あなんかいわゆる街道沿いのラーメン屋だなっていうところにプッと入ったんだけど、うん、まだ昼飯時には早かった、11時半とかだったと思うけど、はいはいはい、結構お客さん入ってたので、うん、あなんか地元の人の良き寄り所になってんだなっていう感じはしたね、
うん、そうね。あとそう、チャーシューも丸のまんまで入ってるんじゃなくて、これ多分ここのあたりってそうでしょ、多分もやしと同じぐらいの太さに切って入れたんでしょ。
まあまあ細く切ってあった
でしょ
よくわかるね。
あだからこれね、あの食べた時の歯ごたえのアクセントの違いが出てやっぱりいいんですよ。
ああそうですか。まあでも確かに美味しかった、
ね、で味も染みやすいしね、その方がチャーシュー自身に味噌ラーメンのスープが入っていくから、味が入っていくから、これねちゃんとこだわってます。
あそうなんだ、うん、でもこのなんだ野菜とのバランスなんかも、うん、あの大変もやしがシャキシャキして美味しい。うん、これなかなかさ、東京にいると味噌ラーメンって食う機会が私少なくてですね、
食べないよね。
どうしてもさ、じゃあちょっと珍しい濃いめの味の豚骨行ってみようか、うん、あ魚介があるんだ魚介食ってみようかとか、うん、まあもちろん東京ラーメンの醤油ベースを行ってみようかとか、そういう中でどうしても味噌ラーメンってさ番手が落ちてくるじゃん。
そうね、
行かねえんだよ味噌ラーメン。
中本でも行かなきゃ食わないね。
行かなく食わない、これ、でずっと味噌ラーメン食べたいな。でしかも中本の味噌ラーメンとかじゃなくて、うん、何でもない、
うん、普通の味噌ラーメンが食べたい
では行く機会がなかったんだけど、あこのタイミングだっつって、うん、普通の味噌ラーメンをいただきまして、
いや
美味しかったです
、ね、そうだね。
でまあ道走り出すわけですけれども
まあ何もねんだ、何もないね、
何もねんだこれがまた。でもまあまあ、白川町と、うん、白川市と石川町をつないでる県道だったのかな、これ。
はいはい。
なわけだからさ、うん、その間にさ、ずっとなんかお店があるのもさ、それは東京の感覚なわけじゃないですか。
はいはい、はい。
まあないのも当然だなと思ったんだけど、うん、その間も何キロあったんだろう、あれ。20キロ、15キロわかんないけど、うん、ぐらいの間に、多分ね、コンビニがね、1、2軒 ?3 軒あって、ぐらいしかない感じで。でもね、なんか、これは確か、水飲みたい、タバコ吸いたい、おしっこしたいで立ち止まって、
はいはいはいはい、
この近くでタチションしたんだけどさ。
でもこれ、ね、タチションするのも悩まない？
悩まない悩まない。
隠れ場所何にもないじゃんだって。
ここのとこ降りてって、確かこっち側にちょっとね、雑木橋みたいなのだと
あ
った。
はいはいはいはい。うん、
だからさ、こんだけさ、自然がバーンと開けてると、
うん、
なんか、ちっちゃいことを気にしてね、
まあね、
タチションを気にして生きてる俺っていうのが、立ち話やめよう、これ。これは石川町在、石川町。で石川町在薬局に別に興味があるわけじゃないんだけど、はい、これはね、やっぱりこれ分かりますこれ。
あ、おそ松くん。
そうそう。
っていうか今、
おそ松さんになってね。
さんになってね、うん、ブーム来てるけど。
やっぱり、アニメのブームってのは全日本に広がってんだなと。
だけどさ、なんでこれバカボンパパがさ、赤塚さんの似顔絵になってるの？突っ込むところだよね。
いろいろ混ざってんだよ。この辺のさ、おそ松くんとバカボンとイヤミとこれレレのおじさんと、うん、あと赤塚不二夫の自画像がこうごちゃっとなってる、絶対許可取ってない感じ
だよね、
とかね、うん、これたまらないんだよね。なんかこのなんつうのかな、地方都市のいい加減さを表す、ね、
しかもイヤミ金髪だしね。
イヤミ金髪だね。でわかんないけど、これもなんかここのさ、薬局のお父さんだか、うん、お母さんだか、あるいはなんか高校生の息子とか、
うん、
あるいはなんか近所のなんか頼まれちゃったよみたいな、
はいはい、
なんか工務店みたいなところの人がさ、なんか頑張って作ったんだろうなと思う。
いやーすごいよねこれ。だって書いてあるんじゃなくてステッカー貼ってあるんじゃないかと
思う。ステッカー貼ってある、これ
でしょ。だよね。
いやいやいや、あでもやっぱね、アニメってのは浸透力やっぱ全国にあんだなっていうのを、ねね、ちょっと感じましたね。 あ、これね。
亀屋。
うん。これは私がちっちゃい頃よく行ってた商店のあたりを撮ってたやつなんですけれども、まあまあシャッター街がまあずらっと連なってて、これまあ石川町っていうあの小さい町ですから、
はいはい、
まあある程度しょうがないと思うんですけどね、うん、こんなかと、うん、
いやでもすごいよね、結構な間口あるよねこのお店もね、
結構な間口あるよ、
だってこれ4軒とかあるでしょ、
だってねシャッターが1枚2枚3枚4枚だから4軒ぐらいあるよね、
間口4軒の店ったら大棚だで、
うん、そうだよね、うん、でもあのもうこの商店街の中でもうちゃんと空いてるお店はもうなんだろうな4軒5軒ぐらいしかなかったね、うん、昔はなんか僕が住んでた石田っつう地域はさ、うん、石田には何もねえから、うん、町の真ん中まで行ってでこの辺のその亀屋さんだとか坂本屋さんだとかに行くと、はいはい、わー街に来たぞみたいな感じでさ、なんかぬいぐるみ買ってもらったりとかガシャポン回したりとかして楽しかったんだけどね、
はいはい、
うん、まあまあまあまあしょうがないでさ、
う
ん、
あ、
これお風呂、
お風呂だね、
で石川町の近くにはこう猫鳴き温泉とボバタ温泉っていう温泉がありまして、でボバタ温泉さんの方には電話したらなんか全然話が通じなくって、
うん、
止めてくれた。
あ、これ宿のお風呂なんだ。
これは猫鳴き温泉の井筒屋さんってとこの銭湯の壁の絵なんだけど、なかなか活かしてるでしょ。
綺麗だね。
うん。
すごい。
これ誰だったかな。清少、あ、泉式部だ。
いや、泉式部なんだ。
泉式部の伝説から、の頃からあるなんだ温泉らしくって。
はいはい、はい。
でも千年近くの歴史があるんだ
よ
ね。
へ
え。で当時の東北なんてそんなにさ、もちろん人のなんだ交流とか行き来が盛んだったわけじゃないだろうから、うん、確かだけど泉式部もなんかこう旅行に行った際にフラッと立ち寄ったみたいなことで記述が残ってて。
そっか、でもそっか、そのあたりだとちょうど白川の関がある、
ね。ああ、そうそうそうそうそう。う
ん、ちょうど。
でこの猫との物語がね、なかなかね、いいんですよ。
へぇー、どんない
いっていうより、なんか、伝説としてそれはどうなのか感がすごいあって、泉式部がこの辺来ましたと。
はいはい、
ところが、ちょっと事情忘れたんだが、なんか猫置いて帰んなきゃいけねえみたいな感じで、
はい、
置いてったらしいんだよね。
はい、
そしたら猫が、泉式部っつって、ずーっと泣いてたと。
はいはいはいはい。
っていうところから、猫泣き温泉ってなってるらしいんだけど、まず置いてくなよって話が
ある。まずね。
なぜ食べ先に愛猫を置いていったと、うん。ね。いうところがまず疑問なんだけど、さらに、うん、今んとこさ、温泉絡んでないじゃん。温泉絡んでないじゃん。で、確か泉式部もこの辺で髪洗ったかなんだかしたらしいんだけど、はいはい、なんかの事情があって猫置いてったと。
はいはい、
で猫が泉式部にゃーんってやってたんだけど、そしたらそれを地元の人が発見したと。
うん、
猫がにゃーにゃー言っておる、
うん。
で、しかもその猫がなんか病気で毛が全部抜けてボロボロだったんだって。
はいはい、
だからさ、この時点で二つひどいんだよね。
うん、
置いてくなだし、
うん、
あの病気の猫を置いてくな。なんで、なんで毛が全部抜けてる猫を置いてくんだって、
はいはいはい、
ちょっと意味がわからなかったんだけど、でもその猫、にゃんちゃんを、その温泉にぶち込んだら、
うん、治ったと。
皮膚がみるみる回復して、それからこの薬効は地元の人に愛され続けておりますみたいな。
なるほどね。ただもう一つ不思議なのが、
うん、
千年前の日本に猫が果たしていたかどうか。
いたいたいたいた。
あ、いるんだ。
いましたいました。だってあの、なんだっけ、源氏物語とかあの辺の平安文学には猫も出てきますからね。
出てきてたっけ？
いや、源氏かどうかわかんないけど、
うん、
なんだっけな。あの平安時代の平安文学での猫の鳴き声はちょっと今と違ったとか、なんかそういう記述読んだ覚えがあるよ。
あ、そうなの。
いたいたいた。
そうか、俺そうか、猫って割と江戸、戦国時代以降かと思ってたんだよね。愛玩具として、愛玩動物として。
ウィキペディア調べれば出てくるんだろうけど、それはもうリスナーに任せよう。
わかりました、
うん、
すいません。チャチャ入
り、まあ音声のない。
ああ、いいね。
うん、まあなかなかいい湯でしたよ。うん、そんなに補足することもないんだけど、
うん
うん、でこれはもう別になんてことない写真なんですけれども、あ、まあ、右側にでっかいヨークベニマルがあって、
はい、
左に松木雄があっ て、で確かこっち側になんかダイソーがあって、
はいはい、
まだ続いてんだよ。
あ、
なんだっけな、あの福屋、あ、うん、あれあれ、島村、
島村、はい、バッションセンターね、うん、
なんか石川町のど真ん中にドーンとでっかい、まあ、こういうよくね地方都市に出現する、はいはい、あのショッピングモールみたいなやつができてさ、まあここに全部吸収されて、さっきのね亀屋さんとかね、うん、全部まあなくなっちゃったんだろうなっていう、うん、
だけどあれだね、やっぱりこれがさ地方だなと思うのが2階なんだよね、うん、
ああ、なるほどね。
うん、平屋か2階っていうのがやっぱり、ね、
東京だったら上に上にっていくもんね。
そうそうそう、高層階になるじゃない。
まあでも土地はめちゃめちゃあるからね。
まあね。
わざわざ上に建てる意味もないよね。うん、で、俺もここでなんかあまりにも、なんだっけな、なんかさ寒かったからなんか買っただか、なんかの用事で寄ったんだけどさ、まあ便利じゃないですか。
はいはい。
だから
確かに、
ね、シャッター街を嘆くっていうのはちょっとセンチメンタルなだけなんだなっていう感じはしましたね。
まあ、
ね、行っちゃうよこれは。
うん、
だからもう嫌がおうでもこう時代の流れみたいなやつは流れてるわけで、うん、さっきのね坂本屋さんにしたってさ亀屋さんにしたってさ復活はするわけないんだし、それを頑張って復活させようっていうのはなんかある種の不便をね地元に強いることでもあるから、
まあ
まあ、こういうショッピングモールで地元の買い物は充足させつつ、じゃあ例えば猫鳴き温泉とか桃形温泉っていい温泉だったから、うん、どうそこに集客していくのか、どう観光 PR していくのかっていうところに、うん、やっぱり絞られていくのかな話はって、
うん、いやでも温泉街のところに商店街とかは結構あったんでしょ。
ないんですよ。
ないんだ。
ないんです、
ね。温泉だけボコンとあるだけなんだ。
やっぱりさ、温泉宿、温泉街っていうと、うんまあ、温泉チャラッと出るとさ、うん、なんか土産物屋が並んでたりさ、うんうんうんうん、なんかこう飲み屋があったりさ、
はいはい、
っていうのを想像するじゃないですか。うん、ないんだよ。そう、井筒屋さんから一番近くて空いてるのは、
はい、
多分だけど、2キロか3キロ離れたローソンが一番近かったね。
は
いはい、ないの。でも、この感じやっぱりね、行かないと分かんないんだよね。うん、
ああ。
なんかあんだろうって思っちゃうんだけど。
そう。だって、もう温泉街って言われたら、イメージとして、それこそ草津だったり、
はいはい、
熱海だったり、はいはい、伊豆だったり、箱根だったりって、箱根もね、湯本の駅前のさ、
ずら
ーっとこう、なってたりするわけじゃないですか、
はいはいはい。
あれをイメージするけれども、ないんだね。
あれはだから、あいつらが異常なだけ。
あ、
箱根だなんだっていうのが異常なだけですよ。
あ、
他の地方のこういう温泉も行ったことあるけど、
うん、
なんだ、仙台の秋湯温泉とかね、
はいはい、
行ったことあるけど、別にやっぱりそんなさ、うん、ずらーっと商店が並んでってわけじゃないですよ。
城崎とかはどうなの？
城崎は結構ある、
うん、
そこそこある、
ね、写真見た感じだと。
ただ、うん、夜でも空いてる店ってなると結構限られるかな。
あ、そうなんだ。
でも最近さ、素泊まりとか流行ってんじゃないですか。でも一昔前はみんなさ、うん、宿で夕食食って宿で朝食食ってって、もともとはやっぱりこういうことだったと思うんだよね。その宿の周りに、それは今みたいに夜中もやってる居酒屋だラーメン屋だってありゃさ、
うん、
別にわざわざ宿で飯食う必要もないし、はい、朝飯なんか出てどっかで適当に食えばいいんだろうけど、
うん、
まあなんか山奥にポンとあるわけじゃないですか、
はいはい、
旅館が。それでお腹空いたなーって外出て、じゃあなんかね、マックを探そう、松屋を探そうっていう発想が、やっぱり
ちょっと、ね、そもそもがないんだ。
東京的だと思いますね。
なるほどね。
あとで飯坂温泉の写真も出てくるんだけど、
うん、
飯坂温泉の方は、ここよりは、猫鳴きとか大和田よりは全然あったんだけど、
うん、
それでもやっぱりコンビニが1軒と、うん、夜まで空いてる居酒屋が1軒か2軒ぐらいだったかな。
そ
うなんだ。うん。ってなるとやっぱり宿で食いますよ。
なるほどね。
そもそもね、こんなに街中ピカピカになったのはさ、
うん、
本当にここ3、40年の話で、
うん、
その前はね、街灯だってあるやなしやっていうことでさ、まあ、日が暮れた後に宿からわざわざ出て街に繰り出そうぜっていうのは、あんまりないでしょう。
そっか、
うん。
そうだね、子供の頃ね、よく新潟のスキー場なんか行ってもね、
うんうん、
スキー場の周り、割ともうお土産屋さんがあったりとか、
うんうんうんうん、
民宿とかのね周りにしてもそうだけど、うんうん、あったけど、まあそうだよね、夜は疲れて寝るから夜遅くまで空いてる店はなかったもんね。
だから多分誰か研究してると思うけど、うん、何かの敷地があると思うね、分水嶺になる数値みたいなやつが、うんうん、例えばだけど年間何万人来ますっていうとこだったら、うんうん、まあその何つうんですか、宿の周りに1軒2軒あっても営業できるとか、
はいはいはい、
あのコンビニが出店するときなんか絶対それ調べるじゃないですか、
絶対マーケティング中、
ねうん、ここにどれぐらいの乗降客数があって人が来てっていうのをやってるはずだから、多分猫鳴きは残念ながらその分水嶺は超えてないんだと思うんだよね。で実際その猫鳴きだ坊田だっていう温泉はおそらくだけど団体客向けの宿なんだよね基本的には
。はいはいはい。
そうで僕が行った時にもうなんとか電気さんなんとか庄司さんみたいなやつ の、
はいはい、
あの看板はいくつかあのいらっしゃいませ関係なんとか庄司さんみたいなやつは出てて、でそいつたちは泊まってたんだよね。 っていうことは、まあ、県内の慰安旅行、慰労旅行みたいな人たちがわっと来て、うん、で7時ぐらいに飯食って、でその後酒飲みながら、まあまあ、ちょっと余裕のある企業だったら、連れてきた女の子でなんかこう、歌ったりね、コンパニオンのお姉ちゃん連れてきといてみたいなことなわけでしょう。うん、だこういう一人旅の若者、まあ、若者じゃねえけども、俺も一人旅のなんだかわかんないやつが、フラッと来てるっていうのは、ちょっとやっぱり想定してないんだと思うな。まあそれもビジネスモデルとしても成立しないと思うしね。
そうだね。
で次、はい、
あれ急に立派な箱物が、
これは石川町役場
あ、町役場じゃないよね
石川町役場、
どっかのこれ劇場だよ、
もうそうガラス張りのね、うん、なんか、ああ、劇場って言われて思ったけど、ちょっと吉祥寺シアターの感じなんか思い出します
ね。そうだね。っていうか、出来たての頃のさ、まだ周りにあんまりオペラシティ自体があんまりできてなかった頃の新国立劇場みたいな。
新国立劇場とか思い出しますね。でこれ、僕の実家のばあちゃん家から歩いて5分ぐらいのところに。ポツンとできて、だもう本当に何もなかったのよ、そこのところ。警察署があったんだけど、警察署の隣に突然これが、今年のね、9月かね、8月にオープンしたらしいから、本当に最近なのね。
はいはいはい、はい。
が、バーンとできてて、これは一体財源はどうなってんのかなみたいなこと
ちょ
っと
気にな
って
るよね。だよね。
でもだけど、石川町って別に復興財源とか落ちそんなに落ちてないはずだから、地方税みたいなやつでどうにかやりくりして、まあ、向こう50年使えるようにとか言って新設したのかなとか。
いや、すごいね、
だけどね。だこの中入って、受付のおばちゃんと、しばらく喋ったりしてたんだけどね、はいはい。受付のおばちゃんもね、ちょっと新しすぎて戸惑ってるみたいなこと
は。だよね。
いや、これ。綺麗すぎてね、つって、ね。
いや、これ立派な箱物だよね。
びっくりしたでしょって言われてね。はいはい。あ、こればあちゃん家ですね。
はい。
はい。まあ、昔の民家
さ。そうだね。いや味わい深いね。
これけど、前にこうなんか、こっち側まで庭が、はいはい、開けてて、でここが結構広かったもんだから、ここでよく野球だなんだってしたんですよね、うん、いいところ兄ちゃんとね、はいはい、で某、僕の母方の祖母かな、
はい、
そうあそ祖祖母か、うん、そう曽祖母、
曽祖母、はい、
曽祖母が何々組っていう建設会社みたいな、
はいはい、
本当に建設会社はどこか怪しいんだけど、はい、をやってた時に、はい、なんか社宅として持ってた建物だったらしいんだよね、
はいはい、
でまあその組も潰れて、はい、今は借なんか売りに出されて、
はい、
借家になって人が住んでたらしいんだけど、まあ、結果的にその人もなんかどうやら住んでないっぽいからただの廃墟になってるっていう。
あ、これ廃墟なの？でもまだ近々までいたっぽいよね。
7、8年前にその売られてそこの別の人に、うんうん、ほんでなんていうのかな、リフォームっぽいことをちょっとはしたらしいんだよ、ね、別に全面じゃないけど、はいはい、多分中とかちょっといじって、うん、でも、ね、俺が行った時には誰もいなかったから、
うん、
まあ、敷地内まで歩いてって、うん、家の中写真勝手に撮ったりとかしてたんだけどね、はいはいはい、ここが僕の生まれ育ったあれです。
ルーツだね。
ここの縁側みたいなところにさ、うん、座って、
はいはい、
そうするとこっち側にバス停があるから、
うん、
バスがじゃんじゃん来るんだよね。
はいはいはい、はい。
それをなんかいとこの兄ちゃんとかばあちゃんじいちゃんと一緒に見て、
うん、
なんかバシュバシュって言ったのが俺の初めて喋った言葉らしい。
へえ、一番最初ママでもパパでもなく
バシュ。ママでもパパでもない
バシュ。バシュ
俺の最初のことはバシュだったっていう。で、ちなみに、バシュとアイシュとジューシュがほぼ同時に来たらしい。バシュが来たよっていうのと、バシュが来たよ、近くの、ガソリンスタンドでジューシュとアイシュを買ってくれよっていうことを俺はしきりに訴えたらしい。だからでも思い出がいっぱいですよ、ここなんか。
ねえ。
ここのところに、この2階の左側のここのところに、
はいはい、
恐ろしいおっかねじいちゃんの部屋があってさ、
はいはい、
警察職員だったんだけど、はいはい、警察署員だったんだけど、じいちゃんの家が、部屋があって、こっち側がひろしくんつって、
うん、
いとこの兄ちゃんの、俺より8つとか9つ上ぐらいなのかな、
はいはい、
なんだけどさ、そうすると中学校とか高校でやたらと悪い遊びを覚えるわけですよ。
はいはいはい、
まあなんかね、バイク乗ってみたりだとか、はいはい、なんか洋物っぽいもの買ってきてみたりとか、エッチな何かを置い 行ってみたりだとか、はいはいはい、うん、でなんか地元の中学生高校生が集まってきて、はいはい、でここでなんかタバコふかしたりとかってしてさ、でちょっと小金持ちだったからじいちゃんばあちゃんが、はいはい、その広し兄ちゃんひやんちゃんっていう人が、はい、あのばあちゃん金っつっとしょうがねえなーなんて言いながら1万円プッと出した、
うわー近い1万円
ボンボンの毒で出したんだけど、ほんでなんかもらったお金握りしめて、なんか町だ、郡山だ、どこだっつって、友達とあのバイク2ケツとかして、なんか行ってさ、で、俺も乗るかとか言って、まだ当時小学生ぐらいだったのに、裏山でバイク乗せてもらって、もっと吹かせとか言って、あの、もう本当に綺麗に、
なんつうの、あの、
ウイリーして。
そうそうそう。くるパターンみたいになって、とかね。いろいろありましたな、ここには。思い出の塊なんですけれども、まあ今、まあ無人でしたかね。あ、これ道中のなんか、ちょっとあんまりうまく撮れてないけど、なんかでっかい川を。
あ、川なんだこれ。
そうそうそう。
湖かと思った。
湖に見えるでしょ、うん。だから国道走ってると、こういう絶景みたいなやつがいくらでも出てきてね。これがあの道中で買ったリンゴ屋さんのリンゴ。
10キロ買ったリンゴ。
10キロ買ったリンゴ。後で塚さんにもお裾分けしますので。
はい、いただきます。
うまかったんだ、これがまた。
ねえ、でもすごい大きいね。
でかいでかいでかい。で、これね、全部ね、いわゆる2級品、うん、3級品なんだよ。
はいはいはい。
あの、贈答用の無傷のまん丸のやつじゃなくて、うん、ちょっと形が悪いぞとか、ちょっとなんか、どうにかしてるぞみたいなやつとかで、うん、それをなんか、こうやって店先に積んでさ、売ってるもんだから、確かね、1個100円とかで買えたと
思
う
ね。へぇ、すごいね、
でも
ね。
なんかおまけの仕方が雑で、1個買って、うん、でうまかったから10キロ買って実家に送るわ、つって送ったら、じゃあ食べて食べて、つって、その後、このでっかいリンゴもう2個ぐらいもらって、おいおい、つって、さっきは俺それ金出して買ったんだけど、
ね。すごいね、
でも。どんどん食え、どんどん食え、みたいな感じで。
いや、でもほんとこれね、これでタルトタタンとか作ったら何個作れるんだろうと思うよね。
何タルトタタンって。
あの、リンゴのタルトですわ。
ああ。
フランスの伝統的なお菓子なんで。
ええー、まあまあ、いっぱい作れるだろうね。
ね、
うん。
いや、美味しそうなね、しっかりしたリンゴだよね。
そうね。これおばちゃん一人しか写ってないけど、うん、この人は買いに来た人で、はい、あの、店のおばちゃんっぽい人が二人いて、はいはい、でも二人のおかしいから多分片方は多分遊びに来てるだけの誰かなんだよ、ね。
は
あ、
は
あ、
はい。
もう一人娘さんも一緒にやってるっつって、娘さんも裏うろちょろしてて、
はいはい。
僕がそのおばちゃんとしばらく何分ぐらいかな、30分ぐらいなんか、ああでもない、こうでもないっつって、うん、なんかこう雑談してたら、どんどんおばちゃんが集まってくる。
知らない人がいると。
知らない人がいると。
都会の話を聞きに。
そうそうそう。あらあら、どうしたのなんつって。いいわね、今日は若い人がいて、なんて。みんな60、70の人たちだから。
すごいね、でも若い人扱いを
さ、若い人扱いされるんだ。珍しいんだよ、もう。で、自転車で来たの、いいわね、若いと何でもできてな。リンゴ丸かじりだみたいなこと言われながら。ね、そのおまけのリンゴもくれるし、ここに向いてあるやつもこれも食べてあれも食べてみたいになって、
へ、
ああそうだよな、田舎ってこういう感じだったよなってね。
ね、
やたらとこんなくれるんだよね。
そうだよね。なんかちょっと何かするだけで、何か買うだけでおまけの方が多かった
り、おまけの方が多かった
り
そうそうそう
本当に。
あとお裾分けの仕方が雑なんだ
よ。
さっき見せたあのなんだばあちゃんの家にさ、はい、次々近所の人とかが集まってきて、なんか集会所みたいになってたんだよ、
はいはいはいはい、
近所のばあちゃんの。そうするとちょっと取れすぎたから食ってなんつって、なんかネギこんな今東京スーパーで買ったらこれいくらする、これ1500円でも2000円じゃ効かないでしょ、これ
効かないね。
その
束はね、
一束丸ごとドーンって置いてったりだとか、
ああいいよ、
頼め取ったから食ってなんつって、うん、もうこんなでっかいザルに山盛りのやつをバーンって置いてったりとかして、いや悪いなーとか言いながら食ってんだけど。でもまあそれでだからね、夕食問題解決だ。
そうだよね。
次々野菜が食うからね。うん、あ、これ日本、あ、須賀川市に行きまして。
はいはい。
これ何なのかっていうと、これ手前側はこれ全部ぶっ壊れちまった、ぶっ壊しちゃった視聴者。
はいはい。
あの、震災の揺れがここまでやっぱり来てて。
はいはい。
ちょっとあちこちひび入ったり、あの、ぶっ壊れたりしてたらしいんだよね。で、一年発起して、何年前だか知らないけど、ぶち壊して、奥に新視聴者を建ててんだけど、
はい、
このスケール感。
だからさ、
でかいでかい。
深川ってそんなに。
いないいないいない。
だよね。
いないいない。確か人口15万、10万ちょっと、ちょっと覚えてないな。
うん、
全然いない。全然って言っちゃ深川の人に申し訳ないけど。
だってこれ、千葉市の視聴者よりでかいよ、絶対。
かもね。
うん。
すごい勢いだよね、この大きさね。
政令指定都市の市役所よりもでかい庁舎ってすごいよね。
そうね。だからね、異様な感じがしたね。町自体はやっぱりちょっとやっぱりにぎわいがなくなっちゃってる感じもして、はいはい、ただこのデカさのものを建ててさ、もちろんだからこれもやっぱりこの先ちゃんと復興していくために拠点となるようないろんな、うん、なんていうのかな、あの機能を持たせたり、はいはい、してるとは思うんだ、
はいはい、
この後別の町で聞いたんだけど、うん、どこだったっけ、相馬の話を聞いた時に聞いたんだけどさ、相馬、うん、市庁舎建て替えたと。その時に市長の英断で、廊下をめちゃくちゃ広くしたんだって。
はいはいはい。
何メートルぐらいかな、ちょっと俺見てないから分かんないけど、うん、その時走ってた道路ぐらいって言ってたから、多分5メートルとか広さあるんだよね。なんでだと思う？市庁舎の廊下がめちゃくちゃ広いっていう。
そこに避難してきた人間、最終的にはそこに食べられるようにとか。
正解、その通り。やっぱり、そう。震災の時にどうしても市役所がとか、うん、県庁とかっていうのが拠点になって、そこにどこ行っていいんだか分かんない人はみんな集まってくる、
はいはいはい、
でもちろんそこが仮避難所になったりすると、うん、で全国から救援物資が届いたという時に、はいはい、どこ送っていいんだか分かんないから、まずは役場に送ろうって、役場に集まってくるんだ、はいはい、そうすると人と物でむちゃくちゃ溢れ返って、でも普通の役場のなんか廊下なんかさ、うん、せいぜいなんか2メートルもあれば十分な、ね、まあ、1メートル半ぐらいのところもあるでしょう、うん、ってなるともう人と物が動けなくなっちゃう、
はいはい、
で、そういう反省もあって、で別にこの後震災が来ると思ってるわけじゃないだろうけど、もともとそういう沿岸沿いのところで津波被害なんかも今まであったんだろうね、うん、これからそういうことがあってもみんな安心して集まって、で なんかその外の町から送られてくるって時も、もうとにかく役場に送ってくれば大丈夫っていう体制を作るために、そういうわざと大きな廊下作ったりしてたらしいんだよね。だからちょっとこのなんていうんだ、須賀川の役場については何も話聞いてないけど、なんか多分そういう要素を兼ねてんじゃないかなと思って、うん、
なるほどね、
うん、
あっ、打って変わって、
これ須賀川の夜行った何ですか、
居酒屋
でハッと撮ったやつなんですけど、空いててよかった本当に。
いやでもなんかね、美味しそうな店の香りがするよね。
正解だった。ここは大正解だった。でまたさ、なんかもうちょっと座って2、30分経った後に撮っちゃったからあれだったけど、もうちょっと人も多くてね。うん、
はいはいはい。
これだけのまあ10人ぐらいいるように見えるけどさ、うん、なんか地元の人が集まってなんかああでもないこうでもないってなんでもない話しちゃうんだよね。
はいはい、はい。
もう手前の若者グループたちなんかずっとなんかなんつうの、ソシャゲ、ソーシャル、スマホのソシャゲのガチャの話してた、
はい
はい、まあいいんだよ。そういう感じでいいんだ
よ。でもね、そうなんだよね。古くてさ、ちょっと汚っぽいんだけど、でもふっと見ると、きちんとカウンターが磨き込まれてたりとか、椅子がきっちり磨き込まれてたりとかっていう、この手間のかけ方に、
うん、
その、店の人間のこだわりを感じるんだろうな。そうだね、こういう店にまずね、間違いはないんです
よ。間違いはない。ここは間違いなかった。
うん、本当に。
でここも須賀川市内も結構揺れて倒壊した、うん、半倒壊とかした建物あったらしいから、うん、こんな木造のお店は絶対一回ガタ来たはずなんだよね、
うん、
でも多分この中の感じを残しながらなんつうんだ、復元したり、
はいはい、
直したり補強したりしてやってんだよね、うん、美味しかった、ここは。
いやここすごい美味しそうなお店だなって今見たと思った、うん、
でまた安かった。
ああ
うん、なんか大根サラダみたいなの頼んだんだけど、
はいはい、
350円だったのね、
うん、
大根サラダ、
うん、
まあいいだろうと思って、うん、大根サラダって言ったらえって言われて、
うん、
お一人でですかって言われて、
うん、
おいって言って多いですよって言われてえどれぐらい、いやかなりって言われてじゃあ半分でって言って、あ違う違う、向こうの人はハーフでどうですかって言われて、うん、えハーフとかあんのってってことはこれ175円ってこといいですかって、あ175円で結構ですって言って、ハーフでも結構ありますからって言われて出されたのは、
うん、
まあその辺のワタミとかで出てくるぐらいの量はある分量だったから、あやっぱこの辺も豪快だなって。
そうでも田舎の食事はお店に行ってのそれも醍醐味だよね。
醍醐味なんだよ、
バカみたいな量が出てくるっていうのが、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
たまらねえんだそれがまた。でその時に俺がふっと一言さ、
うん、
もしキュウリが入ったらのけてくださいなんて言うと、うん、もうそのキュウリの話だけでしばらく盛り上がるんだ
よ、はいはい、
キュウリダメなんですかとか言われてしばらくキュウリの話をして、いや実は向こうの方に前住んでましてとか、うん、そうですかどうですかじゃあみたいな話をして、
うん、
でご店主と店員のお母さんとしばらく話し込んで、11時閉店なんだけどここも11時半ぐらいまで、
はいはい、
なんでもね雑談みたいな してね、帰りましたからね。
いやー、いいよね、こういうお店ね。簡単でまた食べるのがね。
そうだね。こっちに座ってるこのローカップルみたいなやつがまたいい味出してたね。
だからパッと見ね、ちょっと不倫みたいな雰囲気
みたいなニュアンスちょっとあった。で、男の方がなんだか知んないけど、ちょっと太っ腹っぽい頼み方をするんだよね。もう一つ持ってきてよみたいな感じとか、やってて、ほんでなんか店員さんが11時で閉店ですからって言いに来ても、そうっつった。じゃあこれだとか言って、やめてくださいよなんとかさみたいなことをやって、いいんだみたいなことをやってるのを横目で北総園で見てたりとかしてね。でその時俺今日の出来事をちょっと記録に残しとこうと思って、カウンターにさ、そのパソコン開いてこいつね、はいはい、置いてで、あのメモ取りながらやってたんだけど、そうすると別に珍しいわけじゃねえんだろうけど、居酒屋でパソコン広げてるのが珍しいんだろうね。
まあね、
お仕事ですかって聞いて、この帰り道の何でもないお客さんから聞かれたりして、で、あ、これチャンスだと思って、嘘じゃねえから言おうと、あ、そうなんですよ、実は僕、サッカーでして、
おぉ
みたいなことを言うんだよね。
はいはいはいはい、
最初、物書きって言ったのかな、物書きでしてって言ったら、あの意味がわからないみたいなので、あのサッカー脚本家なんです。へーって言うと、なんか珍しがってくれてさ、なんかいろいろ地元の話なんかを聞かせてくれたりしてね、いい体験でしたけどね。
いや、
あ、こればあちゃん。
え、でもさ、顔似てるよね、おばあちゃん。
ないよばあちゃんはさすがに。
いや、あのね、目元とか目の形そっくりよ。
あ、そう。
うん、
へー。
いや、もちろんね、おばあちゃんの方が、もう柔らかいお顔をなさってらっしゃるんだけど、頭だと尖ってるからね、いくら丸くなったってさ。いやでも素敵だね。
いや、元気にしとったわ。もう80後半のはずだけどね。
はいはいはい。
なんか、まあ元気にしてたね。で、やっぱり、まあまあ、別にこれ福島に限った話じゃなくてさ、まあ、千葉もそのうちそうなんだろうと思うけど、まあ、ある程度地方の町とかに行くと、もうね、あの若者の雇用はみんなここなんだろうね。ケアセンターとか老人ホームとか、
はいはいはい
はい、もうとにかく働いてる若くって、
はいはいはい、
で、まあ入居してる人たちがもうみんな若者ばっかりでさ、でさっきの国道沿い走ってて川が見えたよみたいな写真あったじゃない、はいはい、そうするとたまにあの何にもねえんだけど、基本的に突然ものすごい立派な建物がドーンと出てきたりするんだよ、はいはい、なんだこれと思って結婚式場かとか思って、ちょっと近寄って見てみると、あの特別ケアセンターみたいなやつだったりするんだ、
はいはいはい、
あ、なるほどなと。いろんな、なんて言うんだろう、あの商業にしても何にしても、そしてまあ農業漁業はあの原発のせいで、あの大変な打撃を受けてるから元気ないんだけど、そうなるとやっぱりそのご高齢の方たちが集まるホームってとこだけはどうしても必要だから、わっとでかいお金と人が集まってきて、で若者は多分みんなそこに就職してくるんだろうね。これはやっぱり地方の疲弊の仕方として典型的ではあるけど、ちょっと解決は難しいだろうなって感じましたな。
いやでもそういうところもさ、本当にまあ今まだ需要があるけどからいいけど、これでだから俺ら世代までじゃない、人口多いのが。
まあそうだね、
ちょうどだから僕の3つ下ぐらいの年の、
塚さんが今46、
もうそれこそ43とか、今だからケンケンの世代だよね、はい、あそこがもうベビーブームのピークで、団塊ジュニアの、ってなってくると、まああと減ってくるわけでしょ。
そうだね。
ってなってくると、じゃあ地方自体に人がいなくなってくるわけじゃない。
なるね。
ってなった時にどうなるのかなって、ちょっと心配になるよね。
だからこれは自分のね、好きだった町に言うのもあれだけど、さっき見せてた石川町とかっていうのは、まあ多分存立不可能な自治体になるだろうなっていうことは間違いない気はする。別に復興関係なく、やっぱり人口があちこち吸い上げられていったら、でなんかね、それを感じたのはさ、そのちっちゃい地元の商店が潰れて、さっきの大きなさ、あのスーパーの塊みたいな複合商業施設みたいなやつに集まってくるわけじゃん。そこでまず一つの吸い上げが起こって、でも須賀川の人に話を聞いたら、いやもう須賀川元気ないですねっつって、隣に郡山市っていう35万人住んでるでっかい市があるから、もうみんな郡山流れちゃってっつって、で次はじゃ あの中核都市みたいなところに須賀川市とか石川町からどんどん人が流れてくるんだよね。そうじゃないとお店も病院も成り立たないから集まっていって、でそうすると多分福島県内の何個かの町に集まっていって、 でさらにもう一個希望を広げると福島県とか、まあ、別に他の県でも一緒ですよ、今一番やばいのは鳥取県ですけど、うんうん、とかっていうところで自治体の存立が難しくなって、まあ、じゃあ全部岡山に集まろうか広島に集まろうかってなるのが、うん、早ければやっぱ5、60年後にはそういうことになってんじゃないかな。
そうだよね、だってここ数ヶ月前かな、あの消滅可能性都市っていうのがまあ報道された時にそれがもうすでに東京都の23区内でもここは消滅可能性都市ですとかって言われてるわけでしょ。
豊島区なんかそれに指定されて大当てしたからね、うんうん、それで急いでなんかあの家族世帯が入りやすい税制を作るみたいなことを区長がやってたりしたけれども、うん、
ってことを考えると地方はもっとそれよりも早いターンで来るわけじゃない、それ
だと。で俺ね、郡山市にいた時にとある医療関係者の方、はい、お医者さんとお話したんだけれども、あの医療的にもそういうことが起きてるんだって。どういうことかっていうと、例えばじゃあもうあの悪いけど石川町を例にすると、うん、石川町っていうところに病院がそんなにないと、うん、でもちろんそんなにないんだよ、でも面積はすごいでかい、うん、で例えば休館ですっていう時にその受け入れが全くできないから、はい、全部郡山市に流れてくるんだって。まあ、車飛ばせば1時間かかんないで着くから、そうなるとその市内、あの町か、しかも町内の病院の空きを待ってるよりはもう郡山に行っちゃえって言って、もうどんどんどんどん郡山にその病人だとかあのお医者さんだとか集まってくるんだって。かといって郡山市的には自分の郡山市のなんか医療区みたいなやつがあるんだって、なんとかエリアみたいな、そのエリア内をカバーできるお医者さんの数は集めてるんだけど、その周りの自治体から、はいはい、郡山さんお願いしますって集まってくると、もうとってもじゃないけど対応できない、はいはい、ってなってどうしようもなくって、でも断るわけにはいかないっていう状況で、すごく現場に対してのなんか疲労と負荷がすごい高くなってるっていう。うわ、こういうとこもそうなってるのか。
そうだよね、ブラック企業今医者が大変なことになってるもんね。
医者と看護師は本当に大変だからね。でおまけに郡山市の場合はその医療の話で言うと、やっぱりなんていうのか、人材の流出もやっぱり止められないみたいでさ、うん、例えば東京でから来て働いてますとか、どこどこの地方の病院から移ってきましたっていう人たちがやっぱり震災を機に帰りたいっていうのを、はい、そのなんていうのかな、病院の上の方の人たちも止められないんだよね、うん、例えば自分がここで働きます、うん、働きたいですって言って残ってる人はもちろんいるんだけども、やっぱり家族がいるので、うん、どうしても心配だからみたいなこと、お医者さんでも言う人はまあいるはいるじゃないですか、はいはい、ましてやそういうものすごい負荷がかかってる状態で働くってのも大変だから、ちょっと移りたいみたいな希望をまあまあ受け入れざるを得ず、そうするとより残された少ない人たちに
負荷がかかってい
くっていうのは悪循環もいいとこだなっていう感じがするけどね。うん、このばあちゃんのケアセンターなんて、その三春町っていうところにあるんだけど、まあものの見事に駅前からここに至るまで一個も何もなかったね。コンビニもない、何もない。でラーメン屋発見した、 Google マップにラーメン屋が載ってたっつってラーメン屋行こうと思って行ったら、まあ閉まってるって、どうしようもなかったね。その後ここから田村市に移動したんだけど、その時の移動がまた面白くてさ、バスがある、発見した、これが一番早い、 Google マップは何でも教えてくれるから、でバス停行った、ないんだよまずバス停が。おお、どうしたと思って、マジかと思って、でバス停見つかんねえから、近くちょっと何1キロぐらいかな歩くと、なんか光ってるものがあるから、あそこに行って聞こうと思って、そこ行って、そしたらたまたまバスの営業所だったんだよね。よかったと思って、あそこのバス停なんですけどないんですけどどうなってますかみたいなことを聞いたら、バス会社の系統が違うから分かんねえって言うんだよね。でもあそこに確実にあったはずだから行ってみろって言われて、行って戻ってみたら、もう物陰に本当にちょこっとバス停が一応置いてあって、あった、よかったなんつってさ、乗ったわけですよ。そしたら俺一人しかもちろん乗ってなくって、で、田村市まで行くんだけど、でガタンゴトンと揺られて40分ぐらいかな、乗ったのね。その時 もう自転車で移動しまくって疲れてたから、ちょっとうたたにしちゃったんだ、トンコトン。で暑いだと思ってパッと起きたら、周りが真っ暗なんですよ、ご想像の通り車庫に入れられてたっていう。
乗ったろ降りたろ確認しねえんだ。
運転手さん、その時だ、周り真っ暗で、よくね、こういうの漫画とかドラマでは見るけど、初体験だ、やったと思ってさ、ついに俺も車庫に閉じ込められたなっつって、 でもうしょうがないからもう窓バンバン叩いて、
はいはいはい、
ちょっと遠くに運転手さんがまだ行ったから戻ってきてくれて、うん、あごめんねごめんねなんつって気づかなかった
すごいね。
いやよかった早めに呼んでくれてっつってこんなとこ人がいたら死んじまうぞとか言われていやいやいやいやおじさんおじさんっつって僕は乗ってただけで起こしてくださいよっつって、ね、でねあの駅まで5分だから歩いて行けるとか言ってバス出してもいいよとか言っていやいやいいですです自分で行きますなんつっていや楽しかったね。
へーすごいね。
いやなんかこういうのでさ怒る人もいるんだろうけど、うん、俺なんか面白くなっちゃうパターンだから
ね。
そのおじちゃんもさ悪気があってやってんじゃないんだよ。もともと 2,3 人しか乗ってないバスでさ人がポロポロポロポロ降りてったら、うん、もうみんな降りたなみたいな感じで行っちゃったんでしょう、
はいはい、
もう遅い時間だし疲れてたんだ、うん、バス運ちゃんも、
はい、すごい。うわまた来た。
あこれじいちゃん家の近くの何にもないカントリーロードだね、うん、
本当にカントリーロードしかも道まっすぐだね。
いやもうどこまでも続いてるんだよ、うん、だ本当に俺カントリーロード歌いながら歩いてた、
ね、うわ、ね、
次行っちゃうとラーメンショップに行っちゃうから、うん、ここで、なかなか人情ドラマが、これツイッターにも書いちゃったのか、うん、なんかタクシー、帰りのタクシーがどうしても捕まんなくって、
はいはいはい、
で山奥だからバスも何にもないと、
うん、
そしたらなんか近所の農家のおっさんが乗っけてくれたんだよ。
はいはいはいはいはい、
そう。でもそこまでには2つぐらい伝言ゲームがあって、うん、あの畑で物焼いてるおばちゃんにタクシー呼んでもらえませんかって言ったら分かんねえからっつって近くのお寺の奥さんが呼んでくれたと、うん
はいはい、
したらタクシーが一個も捕まんねえっつって、うん、じゃあ向かいのなんとかさんつT さんっつうんだけど、うん、T さんだったら車出せっからっつってで呼んでもらって、うん、T さんが行くよっつって車出してくれて。それで、郡山市内まで出してくれたんだけどさ。
うん、
で、まあ、たまたまその方が、前の職業聞かなかったんだけど、うん、なんかの職業を、リタイア、引退、
はいはい、
定年して、そこから趣味で農業と漁業をやってるっていう、もうね、自分にとってベストの人だった。
はい、はい。
だからこの辺の除染の行きさつだとか、川で取れたものとか、うん、漁業が今こうなってるみたいなやつ、全部聞かせてくれてですね。うん。でもなんか、個人的にはそのおっちゃんがね、なんかその近くの川で取れたものをかき揚げにして食うんだっていう話が一番面白くて、
うわ
もうねやっぱね網ぶっ込むだけでね、うん、じゃらじゃら取れる。
へえ。
もう土壌だ川エビだ、
はいはいはいはい、
なんか普通もうちょっと凝った仕組みで取りそうなもんじゃない、
うん、
そういうんじゃなくて
ただ投網投げるだけなんだ。
網つこだが取れると。
へえ。
で線量検査するとたまに高いのもある、
うん、
まあ、こういう農家の人でも普通に持ってるから手元に、
うん、
で線量検査するとこの辺の一帯の平地除染は全部終わってんだけど、うん、やっぱり山あい の, 川とか沼だったりすると山の上の方から雨水が集まってくるから、はいはいはい、そして山の雑木林の中なんか除染のしようがないわけですよ。そうするとその川だけは濃度が高かったりする場合が、うん、最近ほとんどないらしいけど、うん、あったらしくってたまに高いの出たりするんだって。だから自分でこう調べて食ってんだよつって、うん、で高い時どうするんですか線量食ってんだって言われてやっぱ食うんだなっつって、
うん、
まあ高いっつったってさ別に食ったらすぐ死ぬみたいな話じゃないし、
うん、
やっぱそのおっさんももういいかなっつって、うんうん、自分で目安も分かってるし、うん、もちろんその人に食わせたり、
はいはい、
なんか出荷したりするわけじゃなくて、うん、これは危ねえなって気づいたから、
うん、
もう自分みてえなもう70回ってるようなやつはもう寿命なんか縮みっこねえんだから、
うん、
もうねえんだからっつって言われてで、まあ、自分でかき揚げして食っちまうんだっつって。
いや、ね、すごい、いい話だね。
でもね、そういう人やっぱ多かった。
うん。
うん、なんか、その後会った居酒屋のご店主なんかも、やっぱりそうやって、みんなチェックはすごいちゃんとしてると、
うん。
もちろん高い数値出ちゃう場合もある。そういう時はもう、自分も出さないし、出したって農協だとか、
うん、
あるいは市の検査とかに引っかかって、やっちゃうから、もう今はもう、そういうのを出したりは絶対しないんだと。
うん
でしないから手元に残るので老人が全部食ってるなるほどねっていう、うん、なんかこの辺はねセシウンベリージャムっていうね、
そうね
チェルノブイリのお話をやってた我々にとってはなんか馴染みのある風景ですよね、
うん、俺も食っちゃってたもんね。
そうそう食っちゃった
俺食ってたんだよ、うん
まあ、ただその年間のさ体に対する被曝量 の,、うん
はいはい、
国連が国連 WHO かなんかが定めてる基準値があるじゃないですか、
はいはい、
それに全く及ばない量だから、
うん、
だってその例えば 未だにその辺の空気にも土にも放射性物質があるっていうところにずっと住んでるって言ったらもちろん危ないから逃げろってなるけど、そういうところはもうみんな避難終わってて、
はいはい、
で基本的に山も、あ、山じゃねえや、あの畑も平地も除染が終わってて、で口に入ってくる食べ物のほとんどが検査済み でたまたまたまに乾いて取ったやつがちょっと出荷できねえ量だっていうことは、別にこれちょっと食ったからって確かに健康被害はないんだよね。自己判断で別に食う分にはいいでしょって言われたら、まあまあいいですねって言うしかないよね。
自己責任だって言われちゃえばね。自己責任
だからね。まあでもなんかそのおっさんはなんか人生エンジョイしてそうで面白かったですよ。メダカを飼ってんだって話をね、15分ぐらいされて。えっつって。
うん、
なんか、何の話か最初分かんなくてさ、うん、メダカ飼ってるって言うと水槽にさ、
はいはい、
なんか10匹ぐらいメダカ入れてるイメージあるじゃない。うん、もうそんなもんじゃないと。確かに見たんだ俺。うん、そのお家の前に、うん、ビニールシート、なんだ、ビニールハウスみたいになってる、うん、でっかい、うん、ニジマスとかウナギとか作ってそうな、なんかでっかい釣り堀みたいなやつがあってさ、はいはいはいはい、そこで、メダカ飼ってんだって。
マジで？
だからもうね、100匹200匹じゃないの。もう何万匹っているんだって。
出荷するんじゃなくて？
趣味。
ね、趣味でさ、そんだけの土地使って。
まあ、土地余ってからいいんだよ。
ああ。
もうこういう世界だから。
いや、にしたってだよ。
もうだって畑一面二面潰したって別に構いはしないんだからさ。ましてリタイアして農業やってるのは、うん、もう自分の趣味で自分で食ってやってるだけで、はい、まあたまに出荷したりもするみたいだけど、別に自分たちが食えりゃいいっていうぐらいだから、うん、土地余ってんだよね。
うん、
でっかい、その釣り堀みたいなところに、もう何万匹ってメダカを飼ってんだ。
だって餌代だけでも大変でしょ。
その通り。だからさっきの、なんだ、土壌だ、川、うんうん、エビだってやつの半分以上は、うん、メダカの餌になるんだって。だから今朝午前中だけでもなんかそのでっかいドラム缶に並々取れたって言うんだよ、ね。
そんなに取れるんだ。
そんなに取れるんだってびっくりしちゃってさ。
うん
うん、でももちろん全部食うわけにいかないから、うん、まあ、かき揚げにしたりはするけど、まあ、茹でたり何とか加工したりして、はいはい、メダカの餌にして、そのでっかいプールみたいなところにぶち込ん で、うん、で、メダカがバクバク食べるわけだよね。うん、それでどんどん増えて。
まびきもしないんだろうね、
きっとね。おまけに、そのおっさんもメダカ作りにハマっちゃったらしくって。うん、最初はなんかその辺取ってきたメダカ可愛いなって買ってるぐらいだったらしいんだけど、うん、ちょっとなんつうの、珍しいメダカ、
はいはい、
にハマってたらしくて、うん、で今一番国内でレベルが高くて珍しいメダカだと一匹だよ、一、うん、匹1万円とかするんだって。一匹1万、
はあ、
でなんかメダカも品種改良がすごい今激しく進んでるみたいで、うんうん、まあ、我々アクアリウムって芝居でさ、うん、お魚のことを随分やったから僕もちょっと分かったんだけど、いろいろ掛け合わせていくと、例えばものすごい背びれが長いやつとか、ものすごい太ってるやつとか、銀色一色のやつとか、うん、もうちょっとマダラのやつとかっていう風にこう細分化していくわけですよ。うん、そのおっさんは、多分金持ってんだろうね。うん、そういう1万も2万もするメダカを、買ってきて、うん、で自分のとこで、数増やして、育ててみたいなことやって楽しんでるっ
つって。あ、別にそれは売らないんだ。
売ってないみたいな。
鑑賞用なんだ、自分の。も
う、あれは完全に趣味の目だった。ものすごい熱量で喋ってた。で、思い出した。メダカっつうのは、あれ元はね、なんか、イワシと禁煙種らしいんだよね。
はいはいはい。
そう。イワシと禁煙種の川魚版がメダカみたい で、うん、でイワシっていうとさ群れで泳ぐ習性がある、
はいはいはい、
だメダカっつうのも群れで泳ぐらしいんだ、
はいはい、
おっさん聞いたのメダカの学校はって歌があるけど、うん、じゃああれ本当なんですねと、うん、みんなで群れるんですねそうなんだよっつってだからそう何万匹というメダカたちが群れて、うん、同じ方向に曲がったりする様はもう素晴らしい
へ
でもよっぽどもう今すぐ引き返してそのメダカを僕に見せてくださいって言おうかと思ったけど、うん、ちょっと次の予定があったからやめちゃった
へえそれでも見てみたいね
いや見たことあった
ね、うん、すげえなスケールが違うない
やスケール違ったね楽しかったよちょっともう郡山の写真終わっちゃったんだけどさ、
はい
うん、それで郡山で親戚と会ったり、うん、あと取材の人と会ったりして喋っててその後行ったのがラーメンショップ
はいはい
これさ、塚さん的にはどう懐かしい感じする
さ、おなじみだよね。
そう、これさ。
地方の県道、国道には必ずあるよね。
めっちゃ見たよね、これね。うん、
見た。
でも、最近見なくないこれ。
見ない。
ね、でもね、浦安バイパスに一軒ある。
あるんだ。この赤字に白で太文字でラーメンショップって、めちゃくちゃ見た記憶があるんだよ、これ。
千葉県内ほんと山ほどあった。
そうだね。うん、で、福島も行く途中さ、僕んち両親が千葉だったから、千葉から茨城通って、福島入るんだけど、そうすると街道沿いにこれがジャラジャラあるんだよ、ね。
あったあった。
で、そんなのちっちゃい頃はさ、またかーなんつって見て、別に珍しくもなんとこなかったけど、うん、やっぱ数が減ってくるとさ、
希少になってくるとね。
希少になってくると、ここに行きたかったの。俺ずっと探したの、これを。で、自分の行く先々では、まあ当然であまり車乗らないから、いなかったんだけど、ついに見つけたラーメンショップだっつって、飛び込んで。で、もちろん俺しかいないですよ、お客さんは。で、御殿衆はもうめちゃくちゃ暇そうにして、ずっと歌番組の、なんか AKB だかなんだか、NMB、なんだか分かんないけど、ずっと見てて、それでラーメン茹でたなと思って、茹で上がるまでも、なんか両手を前に組んで、こうやって、AKB 見てて、好きなんだろうね、きっと、AKB がね。いろいろここは面白かったね、やっぱりね。
なんか、ノスタルジーをそそるよね。
そうそうそうそう。で、ここちょっと見えないけど、確かどっかに、なんか、あ、ライス無料とか書いてあるじゃん。で、あ、ライス無料なんだ、つって。でチャリで20キロ走ってるからさ腹減るんだよ、うんうん、ライスもらおうと思って中入ってしたらライス無料キムチも無料って書いてある
マジかよと思って
すごいね
キムチ食い放題って雑すぎんだろと思って、うん、でもまあじゃあラーメン頼んだら食えるんだなっつってでラーメン頼んで、うん、よし取りに行こうと思って、うん、なんかお椀持ってさ、うん、カパってなんつーの炊飯器開けたら一つも入ってないんだよ、ね、と思ってよーく見たら、ラーメン無料みたいなやつの下にちっちゃい字で、14時までみたいな書いてあって。で当然、キムチもないから、もうなんだよ、ラーメンしか食えねえじゃねえかって、ラーメンだけ食ってね。
そう、でも学生ラーメンってあるけど、この辺り大学とかあるの？
いや、なかったと思うよ、ここは。高校もしかしたら探してあるのかもしれないけど。
へ
ぇー。いや、懐かしかった。
懐かしいね。
普通に美味しかったね、ここもね。うん